70年代クラブ。この番組は1957年生まれの山崎純一郎がお届けします。いつもなら1958年生まれの早苗さんと一緒か、あるいは、ゲストを呼んでいろいろおしゃべりするんですが、今回は、山崎一人でちょっとしゃべりたいと思います。で、今回のお題はですね、山崎が敬愛してやまないアーティストであるジャクソン・ブラウンのライブの思い出を、一人でしゃべりたいと思います。山崎はですね、一応音楽に関してはプログレ好き、プログレッシブロックですねを公言しているわけですが、実は一番たくさん聴いている音楽は、ジャクソン・ブラウンとかリトルフィードとかっていういわゆるアメリカンロックだったりします。特にジャクソン・ブラウンには思い入れが強いです。77年の初来日から、80年代、90年代、それから2000年代と、来日の旅に見に行くわけですが、なんだかこうジャクソン・ブラウンと共に年を重ねてきたと、勝手に思ってるわけですね。で、今回はですね、2008年の11月22日、昭和女子大の瞳記念講堂で行われた時の、ライブの思い出話を、語りたいと思います。
クラブセブンティー、
ジャクソン・ブラウンというとですね、70年代カリフォルニア、野郎たちの、アイドル的存在なわけですよね。で、いわゆるそのコンサート行くとですね、その手の親父たちが、たくさん集まってくるだろうと、勝手に想像してですね、山崎はですね、こう身構えるようにして三軒茶屋の駅に降り立ったわけです。で、このその手の親父っていうのは、例えばつまりですね、そのリバイスの646のデニムとかコーデュロイを、最低10本は色違いで持っていて、スニーカーはアディダスのカントリーと、ジージャンはリーのストームライダーで決めたような、野郎たちなわけですよね。雑誌のポパイが勝手に作り出した西海岸のこう若者像というのがあると思うんですけども、それをそのまま字で言ったようでな、ナウで行動派のヤングと。懐かしいですね、この響き。ナウでコード派のヤングっていうわけですよね。で、そんな当時のヤングたちの憧れ、慣れの果て、それがその瞳記念講堂に、集結することになるんじゃないかというふうに思ってですね、当時行ったわけですけども、当然こちらの人も身構えてしまうわけですよね。ただだからといってですね、こうメタボっちゃって、頭が薄くなった好みをですね、オレンジラベル、オレンジラベルというのはですね、646のデニムのことなんですけども、後ろにのヒップポケットのこうちっちゃいラベルがあるじゃないですか、リバイスの。あれがオレンジ色してたんで、通称オレンジラベルっていうんですけども、あれは今から思うととんでもないベルボトムで、今履くのはとても恥ずかしいんですけども、まさかそれをですね、履いていくわけにもいかないし、そもそも持ってても入るわけないんで、至極普通の格好で行ったわけです。
クラブセブンティーズ。
ただ僕的にはですね、一部勘違いした親父がですね、当時のその格好のままで出没するんじゃないかなっていうちょっと淡い期待を抱きつつ、怖いもの見たさというんですかね。流行る心を抑えながらですね、瞳記念講堂にパッパカパッパカ歩いて、早足になりながら向かったわけですよね。で、妙な期待を持って行ったんですが、会場にこう並ぶですね、その列を見た瞬間にですね、その期待は吹っ飛びました。いやー、ここは平和島協定か、ウィンズ渋谷か、渋谷の場外馬券売り場ですね、かと思いましたよね。そこに並ぶ親父たちが発する空気感はですね、かつてのナウナ・ヤングのそれは皆無でした。ただですね、よくよく観察してみると、その列に並んだ瞬間ですね、なんか独特のこの気を感じるわけですね。なんか変な火花。こう、 表面的には静かなんですよ。静かにみんな並んでるんですけども、そのこう、裏腹にですね、こう、そこに居並ぶ親父たちがですね、静かなこう、火花を散らしているんじゃないかなというふうに感じたわけですよね。これ私も含めてなんですけどもね。こう、なんかこう、牽制し合ってるというか、俺は今こんな普通の親父だけど、でも当時はブイブイ言わしていたもんねと、カリフォルニア野郎でブイブイ言わしてたんだよね、みたいな、もしかしてお前もか、みたいな、こういうなんか、こう、ちょっとしたこう、気のやり取りみたいなのも感じちゃったわけですよね。
クラブセブンティーズ。
ドアが開いて会場入りしたんですけども、私としてはですね、最初にやったことはですね、アーティストの公認グッズの購入ではなくてですね、トイレの位置確認でした。まあ、年取るとですね、当然トイレが近くなるわけで、公演中にこう不測の事態で突発的な尿意が襲ってきたことを考えたら、トイレの場所だけはしっかり把握しておかなければなりません。もうこれは、これから、50代、60代の人でコンサート行く人はもうマストです。で、もちろん事前の用足しはしっかり決めた上で、でも、あれですよ、トイレの位置はしっかり確認しましょうと。で、まあ、その時同行したのは妻なんですけども、その妻なんか朝からコーヒーをこう控えてですね、コーヒー立ちをね、する始末で、まあ、しょうがないですよね。コーヒーは利尿作用があるんでね、トイレ近くなっちゃいますからね。でですね、で、まあ、そのトイレの位置を無事確認しました。で、席に着きました。驚きましたね。結構いい席で、前から8列目だったんですけども、こう、地蔵のように、こう、居並ぶ前の人たちのですね、後頭部の地肌の見え具合率の高さ。これはすごいですよ。巣鴨の地蔵通り商店街で石投げれば老人に当たる確率に匹敵するぐらいのものがありましたね。これ実は人のことは何も言えないんですけどね。僕の後ろに座ってる人から僕の後頭部を見たら、同じそのカウントに、数に入るだけの資格が僕には十分あります。というわけでライブが始まりました。やっぱりジャクソン・ブラウンの年取った後へかっこいいですよね。こうオペラグラス持って行って、こう顔をですね、至近距離で、見たんですけども、こうヒゲが当時生やしてましてですね、彼。今も生やしてるのかな？今年の3月に来日するんですけども、なんとかこう哲学者みたいなこう風貌だったですね。ただ結構シワがいっぱいあってびっくりしましたね。なんかシワシワだなみたいなね。老人だなやっぱりねと。まあしょうがないですよね。当時もう彼60過ぎて、61とか61だったと思うんですけども、年を重ねました。まあその分僕たちも年を重ねたと。昔のカリフォルニア野郎たちも年を重ねたんだよと。でこうやってまあこうリアルタイムでこうずっと若い頃は聞き続けてるアーティストっていうのはなんかこう同じ時間を共有してて、こうお互いの年をこう重ね合わせるような感じがして、まあ、とても素敵な体験だったというふうに思った記憶があります。で、まあこう歌をずっと昔の歌をずっとやるんですけども、やけにこう落ち着いて聞こえるわけですよね。古い歌ももちろんそうです。まあその理由はちょっと後で説明するんですけども、で、まあ、とりあえずその途中に15分間の休憩が入ります。なぜ聞く方も歌う方も年寄りなんで、まあ、休憩入れなきゃいけないだろうということで、入ったんだと思うんですけども。で、まあ、私がまずやったことは、休憩に入るや否や、トイレにダッシュしました。ね。だってそうじゃないですか。後半戦をですね、何の心の迷いもなく気持ちよく聞くためには、やっぱりこう、膀胱を空にして、スッキリして、身軽にしておきたいわけですよね。で、この会場の、平均年齢の高さ。そこの敏感に私は感じ取ってまして、これは休憩時間のトイレは長蛇の列になるに違いないと、まあ、予測したわけですね。でですね、まあみんな同じことを考えてですね、我先にと、お手洗いに一直線でいう感じでした。でですね、まあ まあ、幸い、私早かったんで、順番数えてました。15番目にトイレに駆け込んだわけです。ただですね、そこで数えると、小便用の便器の数が12脚しかなかったわけです。遅かったわけですよ。いの一番できなかったんですね。ただそこですごいのは、やっぱり日本人ですよね、みんなね。奇跡のような光景でした。その一瞬にして埋まった12脚の小便器を、こう、まあ、奪い合うようにですね、各人のこう後ろにこう、ぴったり張り付いて並ぶような、プレッシャーかけるような、そういうやつは誰一人いないわけですよ。そう、誰言うともなく、自然発生的にですね、銀行のこの ATM みたいな、一列の行礼儀正しい順番待ちができるわけですね。で、空いた小便器に順番にさっと入るという、美しい光景でしたね、これね。やっぱりこう、年寄りばっかりだから、なかなかそう、簡単に、そういうふうな、無秩序の中に秩序が出来上がると。いうことだと思うんですね。その場のこう状況を一緒に判断して一面識もない同士がですね、こう一糸乱れるこう ATM 型の隊列を作るというね、素晴らしい。
クラブセブンティーズ。
ただその順番待ってる時にですね、トイレなんていうこう鏡があるんですね、手洗うところにね。で、ちょっと愕然としました。こうその鏡に映ったこの中年男性たちの列はですね、まあ言ってみれば、兼用の瓶を持って並ぶ生活習慣病検査の、群れかなみたいな、そんな感じもしました。はい。ちょっとこう、肩を丸めて順番待つ、私も含めてなんですけども、男どもの姿はですね、この哀愁漂いまくりですね、もう、哀愁のヨーロッパというか、もうサンタナおじさんのハンバッキングのロングトーンがキューンとこだましてる感じがしましたね。で、無事にトイレを済まして外に出るとですね、この、まあ、ATM 型の列は延々と続いて階段を上って、延々と外まで続いて、まあその最後尾は多分10万光年の彼方にあったと思います。はい。インターバルに入るや否やこうダッシュした、自分を褒めてやりたいって思ったわけです。で、コンサートいよいよ後半戦に突入しました。で、後半戦は、こう、アコギ一本でジャクソン・ブラウンが出てきて歌い出したんですけども、ですね、後半戦のね、2曲目だったかな、終わったところで、日本の諸年谷口が僕のために用意してくれたギターだと。行ってギターの宣伝したりなんかしてね、谷口ってよくわかんないですけど、その お茶の水の谷口楽器のことなのかななんて思って聞いてたんですけども、まあちょっと宣伝してるわけですよね。バックバンド。これみんな凄腕というか上手い人ばっかりで、マーク・ゴーデンバーグという人がギター弾いてるんですけども、この人ね、5段の11弦のナイロンのフレットレスギター弾いてたんですね。これかっこよかったですね。独特の、ナイロンのフレットレスギターですよ。五段ってのはカナダのギターの会社のやつなんですけども、まあ、セミアコじゃないや、エレアコか、エレクトリックアコースティックギターなんかって有名なんですけどもね、これ、すごいいい音でした。うん、まあ、職人みたいな人で、なんていうか、この人、ルックスはもうどう見てもその辺のおっさんなんですけども、まあ、ギター弾かすと天下一品というね、すごいですね。はい。で、まあ、コンサート延々と続いて、最後の曲ってもう、ランニングオンエンプティ。これでもう当然そうオーディエンスは総立ちというわけですね。はい。まあそれまでみんなこうね、座ってたんですけども、この曲でいきなり立つというね、突然かよみたいな、ちょっとびっくりしましたけども、私も含めてですけども、はい。で、ノリノリな雰囲気だったわけですけども、みんな立つときにね、まあ、年寄りばっかりなんで、よっこいしょとかで声が聞こえたりなんかしてね、はい、もうおじさんおばあさんばっかりしょうがないですね。はい。で、まあちょっと残念なのは、ゴールデンバーグのギターもかっこいいんですけども、やっぱりね、ランニングオンエンプティはデビッド・リンドレーのスライド、これはやっぱり聞きたかったですよね。まあ、しょうがないですよ。もうなんかもう一対のもんですからね。そういうふうにこう脳にこう刷り込まれてるというか、脳細胞の中にそういうのジャクソン・ブラウンの歌声とデビッド・リンドレーのスライドギターっていうのはこうなんか一対のものとしてこう DNA の我々のカリフォルニア野郎たちの DNA の中にこう深く刷り込まれているはずなんで。まあ、それはしょうがないということでした。
クラブセブンティーズ。
で、まあ、そこで1回コンサート終わって、で、まず1回目のアンコール、ね、ロードアウトからおまじめのステイですね、これね。あの、ロードアウト、ステイってメドレーなんですけども、はい。で、これ、ステイの途中で、例の、これ、お約束なんですけども、オーディエンスが、ステイ、カモン、カモン、カモンってこう大合唱をやるんですけども、これ実はですね、ちょっと、前の90年代に出たライブのパターンなんですけども、その合唱のパターンが、それとちょっと違う入り方したんですよね、そのライブと。突然来たんで、ちょっとびっくりして、歌い出す、客席側もですね、歌い出すタイミングをこう、逸してしまったというか、ちょっとどうしてわからなくなって、しらけちゃった部分があっちゃったんですけども、ジャクソン・ブラウンも苦笑いしてましたね。まあ、ただ、すぐにね、みんな、わかってるんで、ここで歌わなきゃいけないんだっていうんで、まあ、大合唱にな、無事になったという感じでした。ジャクソン・ブラウン、これ多分、歳のせいかわかりませんし、体調が悪かったんですかね。後半ぐらいからですね、ちょっと歌、ちょっと精細変えたらなっていうのは、ちょっとびっくりしましたね。高音部がフラット気味になって、かすれ気味になったりとか、結構その辺が目立って、最後の方はちょっと痛々しかった部分もありました。まあ、この人昔からなんかこのすごい当たり外れがあった感じが僕の印象ではね、あって、80年代の武道館で見た時なんかも、僕見た時は高い声が出なくて、かすれた感じがして、大丈夫かな、いつもの高音の伸びはどうしたのかな、なんて思ったこともありました。で、まあ、それが、ステイが終わって、で、まだ2回目のアンコールがありました、その時は。はい。で、その時ちょうどね、オバマが、オバマ旋風の時だったんですけども、コメントでね、先日の大統領選の結果は僕をとてもハッピーにしてくれたんだよと。で、それにふさわしい歌を歌うよって。新しい人が、大統領がこんな人かどうかわからないけど、みたいな感じで、アイマパトリオット。これをね、歌ったわけですけども、まあ、僕は愛国者っていう感じですよね。歌詞の内容はね、共和党員でもなければ民主党員でもない。僕が知っている政党は自由だけだっていうのは、とってもこのジャクソン・ブラウンらしいというか、これを作ったのはジャクソン・ブラウンじゃないんですけども、まあ、キー・ジャクソン・ブラウンらしい、政治的な行動っていうか、まあ、そういう歌詞、彼らしいこう、歌で2回目のアンコールを締めくくって、その日のコンサートは、終わりましたというわけなんですね。ただね、ちょっとね、その日残念だったのは、ちょっとじゃない、かなり残念だったのはですね、ザ・ソング・オブ・お約束。それがやんなかったんですね。何でしょう、ソング・オブ・お約束。Take It Easy ですよね。やっぱジャクソン・ブラウンっていうとね、Take It Easy なんですよね。はい。Take It Easy とみんなイーグルスって思い出すんですけども、まあ、作ったのはジャクソン・ブラウン。作詞したのがジャクソン・ブラウンだったのが、作曲ごめん、忘れた。まあ、どっちかをジャクソン・ブラウンが作って、あとはグレン・フライと共作なんですけども、やんなかったんですよね。で、このツアーの、大阪なんかなん、大阪では確かテキティーズやったらしいんですけどもね。ちょっとこれね、残念ですよね。冒頭でですね、すごい落ち着いてるなと。落ち着いて、70年代の曲もすごく落ち着いて聞こえるなっていうふうに、申し上げたと思うんですけども、その理由が、申し上げますとですね、みんなキーがね、半音下がってるんですよね。ほとんどの曲が。新しい曲が下がってますよ。古い曲。これはですね、で、なんでね、これなんだ、ジャクソン・ブラウンこんな、とっかい、ひっかいギター変えるんだろうなと思ってたら、みんなオープンコードじゃなくて、カポタストしないで弾いてるんで、多分これ、それに合わせてローコードが使えるようにチューニングしてあるのを、とっかい、ひっかいして、多分、だから、E が E フラットになったり、B が B フラットになったりして、だから、中途半端なこうね、キーになってるんで、それでそういう風にして、とっかい、ひっかいして、チューニングの違うギターをやってるんだろうなと思ったんですけどもね。だからまあ、その70年代の曲もすごい落ち着いて聴けましたよっていうふうに最初に申し上げたのは、これみんな、政治が半下がってるんで、まあ、なんていうかこう、ちょっと大人の歌というか、渋みのある、ちょっと重たい感じになってるというね。まあ、声が張らないんでね、そうなってたんだろうなと思います。まあ、でもこれしょうがないですね。年取ってね、声が出なくなるっていうのはね。まあ、ただみんなはみんなじゃなくてね、ローリングストーンズ、ね、ミック・ジャガーなんかはね、 むしろ、ね、半は上がってましたよね。ジャンピングジャックソンクラッシュかなんかね、うん、びっくりしましたよね。あ、そういえばイーグルス、あれもホテルカリフォルニアのオリジナルキーは、B なんですけども、私が見に行った回は B フラットでやってました。うん、半音下げて。やっぱあれも結構高い声で歌いますからね。うん、やっぱりなかなか年取るとこう、そこまで出ない。多分調子がいい日は出るんだと思うんですね。で、そのイーグルスのその、フェアウェルツアーでしたっけ？フェアウェル、まあいいや。それの同じツアーのオーストラリア公演、これ DVD になって発売されてるんですけども、これはちゃんと B でやってるんですよね。だから多分そのバンドは、その、あれは誰が、ドン・ヘンリーが歌ってましたっけ？ドン・ヘンリーのその日の声の調子とか体調によって B でも B フラットでもどっちでもできるように、まあ、対応できるんでしょうね、バンドがね。うん、びっくりしました。
クラブセブンティー、
ひとみ記念行動、2008年の来日の時のジャクソン・ブラウンの、コンサートの思い出をお話ししましたけども、ですね、まあ、ちょっと残念なのは、最後の曲が、I'm a Patriot だったと。なぜ Take it easy やんなかったのかと。あ、そうそう、もう一個 Take it easy だけじゃなくて、そうそう、やんなかったな、Your Bright Baby Blues、 これも大好きな曲なんですけども、これもやんなかったんですよね。で、同じツアーの他の日ではやった日もあったらしくて、ちょっと残念だなという、あ、思い出した、あの I'm a Patriot はリトルスティーブンの曲でした。うん、ね、まあ、人の曲でそれを締めくくるなんてどうかななんて思うんですけども、まあしょうがないですよね。というわけで、今回の、70年代クラブは山崎が一人でベラベラ喋っちゃいましたが、2008年のジャクソン・ブラウンの人見記念行動での、ライブの思い出をお話ししました。70年代クラブのブログの方にですね、この時のセットリストを、掲載しておきますので、そんな70年代クラブの検索してブログを見てみてください。そこにはセットリストにはですね、ちょっと意地悪なんですけども、キーが、どれだけ下がってるかという、多分 F から E になったとか、これはオリジナルキーで歌われたよとか、F シャープが F になったよとか、そういうの全部赤裸々に書いておりますんで、ぜひ見てください。今回の70年代クラブは以上です。また次回お楽しみに。さようなら。